町思いラジオ。この番組は毎週西東京市という町でご活躍の方々にご登場いただき、この町に対する思いを語っていただきます。
小峰辰丸の町思いラジオ、大好きです。西東京ラジオ、お聞きの皆様おはようございます。 FM 西東京の有賀辰郎です。町思いラジオ、毎月第2週は総持寺のご住職小峰辰丸さんにご登場いただいております。小峰さん、おはようございます。
おはようございます。
そして明けましておめでとうございます。
改めましておめでとうございます、
ね、今年もスタートしましたけども、はい、この番組先週は市長にも丸山市長にも出ていただいて、いろいろこの町のこともお話しいただけました、はい、だからなんかこの番組としてもいいスタートが消えたななんていうふうに今感じているところです、
は
い
は
い、
ええ、
ぜひ小峰さんにも今年どんな年になっていったらいいかとか、そんなこともお聞きしながら今日は進めていきたいななんて思ってますんで。
あ、そうですね、分かりました、
はい、今年はどんなような年なんでしょうか。
あ、今年ですか、はい、今年はですね、いろいろな気学でも種類がありまして、はい、で私どもはもうそれぞれ真言宗は真言宗でそれぞれの、9の星を、はい、数えていく、ね、はい、数え方があるんですけどね、一つのある私の、知り合いの日蓮宗のお寺さんから毎年その星の本をですね、いただいてるんですけど、はい、それによりますと一泊時刻三匹四緑という数え方をしましてですね、はいはい、今年はその4番目の四緑、四の緑というね、はい、四緑木の絵、馬年ということになるようでございますね、はい、四緑って四の緑ということなんで、はい、今年は緑ということで、ラッキーカラーは緑だそうでございますね、
今年は緑なんですね、はい、
ですからその先生の本はですね、はい、緑色の本で送られてまいりましたね、
は
い、
今ここにありますけども、この表紙が緑色なのは、
だから私も今年は私の関係のする会の総会資料の表紙の色をですね、はい、今年は緑色の表紙にしようかなと思っておるんですが、まあ、人間のこのそういうなんていうんですか、天体のこの運行っていうのは私たちの人生といろんな密接な関係があるということから、そのそれぞれの生まれ年に星をつけて、今年は何こういう星ですよ、あなたは来年はこの星になりますよというふうに、はい、まあ、順番に回っていくわけですね、うん、でそれが、まあ、それぞれじゅんぐりじゅんぐりいい時もあれば悪い時もあればというふうに回ってくるので、はい、もしも悪いような星の年になってしまったら、うん、十分に心して事故のないように気をつけて、でいいからといっておみくじの大吉の時にですね大吉引いて浮かれてですね、はい、飛び跳ねてどこから落っこって怪我しちゃったっていうことがないように、はい、十分心してするというような形で人生に生かしていけばね、はい、よろしいんじゃないでしょうかね、
はい、そういうことをちょっとこう、ちょうど今時期としてはそういうことを考えて、はい、今年どうしていこうかっていうのを考えていく時期ですもんね、
はい、有賀さんはですか、今年はご自身で何か抱負とか今年こそはというものはございますか。
はい、うん、今年はですね、はい、去年からこうずっと、まあ、去年その前ぐらいからいろんなことがこう あって、それがだんだん去年形になってきたかなと、多分今年は随分このいい年になって、いろんなことがこう、はい、形になっていく、いろんなお話があって、はい、それがこう形になっていくっていう年のような気がします、いろんなことが具体的になりかかってきたなって感じです。
そうですね、しかしそれにしても大変お忙しい日々であるかと思いましてね、はい、日頃から非常に敬服しておりますが、は
い、
まあ、私自身もやはり年齢的に言いまして、この50代後半から60代になるという私のぐらいの年っていうのは、まあ、どこの社会でも皆さんお忙しいと思うんですけども、ね、まあ、忙しさが今年はピークになっちゃうんじゃないかなというような気もしまして、ね、従いまして、はい、健康ということですよね、はいはい、心身ともに健康でいられるようにということをこれからしばらくの間がテーマに考え続けながら日々生活していきたいと思っております。
よろしくお願
いいたします。
小峰さん、はい、今星の星前、はい、その四緑のお話とかしていただいたんですけれども、はいはい、これは年によっていろんなことが星、ま、周りが出てくるという、その
そうですね、はい、はい、四緑木星というは昭和8年17年26年35年、からずっとつって平成ですと8年17年生まれというふうに、まあ、そのが四緑木星のとはそうですね、生まれ、
はい、でそれぞれ個人がまたその、はい、その年生まれた人の年ってこと
で、
僕も何かそれにあるなんですね。
有賀さんは昭和25年生まれでしたね、はい、25年生まれですとその四緑の次の五黄ですね、はい、五の黄色い土星、五黄土星生まれ、はい、ちょっとそこの見てみましょうか、
はいはい、
昭和7年、16年、25年、34年、うん、43年、52年、61年、平成7年、16年生まれの方が、ご応募制ですね。ありがとうございます。はい、一番気になる年、このその年の平均点。
平均点、
80点です。これはかなり80点って大きい、多いですよ。
あ、そうなんですか。
もう低いのは20点からですね、最高点に近い数字だと思います。はい、
今年が僕がいい年であるってことがそこに表れてるわけですか。
あの、そうですね、はい、そういう巡り合わせになってるということ
で、
ね、
それで頂点になっちゃいけないということですね。
そういうことですね。あの、まあ、おみくじの大吉と同じように要はあの慎重にと、しかし、あの、まあ、そこに書いて、ここに書いてあるようなことを頭に入れながら、しかしながら、あまりこうがんじがらめになって気にしすぎずに、まあ、日々注意をしながらという程度でいくということで、私たちに、ね、あの言っても、例えば、あの病気とか災いに注意する月は5月、8月、10月ですよって
。ああ、その月によってまた違う何かがあるわけですね。はいはい、
そうですね。それから、その年の、なんていうんですかね、あの本命 の、 あの、いわゆる、自分にとって良くない方位ですね、
良くない、
本命の、それが西北って書いてありますね、西北、だから、まあ、西北方面に行くときは、要は、だから西北方面に絶対行かないとかってんじゃなくて、ちょっと、まあ、注意をしながら慎重に行くというような心構えでいいと思います、はい、その方位もですね、多少その月によっていろいろ違うようでしてね、4月、5月、6月と1月は、東北の方がいいですよ、吉報ですよって、今度はいい方向ですね。
それは星の運行から来る、ね、そのことですから、そうですね、そうやって、はい、方角のことも出てくるんですね、
はい、そうですね、はい、まあ、それで細かくかなりそういうことが書いてありまして、健康診断に一番いい月は3月、5月、9月、10月、12月。
あ、健康診断の時
もしてますか、してますか。
健康診断、1年に1回やってます。
あ、そうですか。いや、まあ、ちょっとそんなことも頭に入れながらということでですね。
小峰さんはいかがですか。
はい、私は昭和30年ということで、今度は九紫、九の紫になりますね。
九紫、はい、
九紫火星、
九紫火星、
はい、大正8年、はい、昭和3年、12年、21年、昭和30年、私30年ですね、はい、39年、48年、57年、平成3年、平成12年生まれの人、私のこの年の平均点は30点、よくないですね、有賀さん80点に比べて、
ずいぶん違うんですね、
もね、はい、お寺はですね、はい、一番怖いのは火災ですよね、火ですよ。
はい、ね、全部木造ですもんね。
地震、雷、火事をやじっていますけど、はい、特にもう本当火が、ね、要するにね、その火に気をつけなさいっていう月が5月、はい、8月、9月、10月、これ十分気をつけましょう、
ね、
で病気とか災難に気をつけなさいっていう2月、4月、6月、10月、11月、1月って書いてますけど、
ね、
とにかく、私自身としては、はい、あの昨年がちょうど満58歳ということでですね、うん、これは満ですけども、はい、ちょうど私の父親が亡くなった年なんですよね。ですから私が今年の12月まで元気でいられれば父親を越せるということで、うんうん、まあ、大変この年周りというか、そのぐらいの年齢というのは仕事が一番こう降りかかってくるような忙しい年、はい、年齢になる、まあ、自分自身でしっかり健康に気をつけながら、今年はですね、元気に、何しろ健康第一で、はい、心身ともにはつらつとして、はい、有賀さんと一緒に頑張っていきたいと思っております。
ぜひぜひ、はい、いろいろ、お裾分けをいただければと思いますので、
はい、ございません、はい
はい、今年は忙しくなりそうですか、小峰さんご自身。
そうですね、今年はまず今から分かっているだけでもですね、今年の7月から東京田無ロータリークラブというのロータリークラブというね、皆さんも気になっておりますが、そこのロータリークラブの会長なんですよ、で会長になりますとね、その会長になる前のいろんな準備、はい、役員の構成ですとか、いろんな諸々のことにね、気を使うことが多くて、はいはい、そんなことがまず一つ。それから今年の12月から、はい、この地域真言宗地産派というのは、はい、北海道から九州まであるんですけどね、はい、ちょっと沖縄にはお寺がないんですけど、北海道から九州までは全国を63の教区に区割りをしてるんですよね、はい、でその中で東京は東西南北、はい、それから多摩、はい、この5つ ったんですね。この辺は多摩教区という多摩地域ですね、うん、はい、新宮市内三浜の多摩地区は55カ寺お寺があるんです。55カ寺、はい、大本山が一つありまして、はい、高尾山、
高尾山、
はい、薬王院、最近もよく若い女性なんかも山登りをしている部分がありますけど ね、 ね、はい、その高尾山、それから別格本山というその次の位にあるのが高畑不動山、はい、これも近いですね、多摩地域の 、はい、日野市にあります、はい、あの有名なお寺ですね、はい、それから、まあ、そう含めて全部で55カ寺あるんです、はい、その55カ寺の中の教区の中の、まあ、教区長という役があるんですが、はい、それをちょっと今年の12月からはですね、はい、引き受けなきゃいけなくなりそうなんですね。それでそうなりますとね、そこ、まあ、教区長という役は、まあ、はい、その地区を代表する全国63の中の、
はい、
まあ、全国に63人その
教
区長がいらっしゃって、はいはい、それは、まあ、その地区を代表する、まあ、議員みたいな形ですよね、はい、議会に出なきゃいけない。そこで議会に出て、あの宗派のあれをしっかりとその意見を言っていかないと、はい、教区を代表していかなきゃいけない、はい、場合によってはいろんな人事の選挙なんかのがあるかもしれない、うん、選挙なんかその教皇の人一票投じなきゃいけない、うん、そういう重要な思いがある、はい、それだけではなくてですね、うん、それだけですとね、まだ楽そうなんですけども、まあ、事務的なことの事務局長的な、うん、まあ、こともしなきゃいけない、すなわち、ええ、この私どもの教区55カ寺が、はい、宗派の方へ手紙を出すときに全部私のところを通じて私のハンコを押して、それで伸達しなきゃいけないというようなですね、役目もありまして、大変もう事務を触れまして、そんなことでそれが12月でございましょう。忙しい人になりそうです。
今ですなんでとってもお忙しいところに、さらに今の2つロータリーと、
それでしかも保護司会の方もやりますでしょ。本当日にちによってはその日にちが保護司会だけでなんか2つだぶっちゃうようなこともあるぐらいですから、よその会のことを考えてみたら大変ですよね。
大変ですね。じゃあこの番組やってくるのも大変、
だから FM の収録日をですね決めるのも大変になるかと思いますが、しかしあのなんとかその辺は
1月ですと、あの、はい、お寺の方では何かこう特別な日とかそういうのはあるんですか。
はい、あの1月ですか、はい、1月はですね、三が日が初詣の方で大勢いらっしゃってご祈祷をしてましてですね、で、まあ、三が日が明けまして、まあ、少し一段落して仕事も始まり、恒例の1月16日の閻魔様のご縁日の日にですね、はい、うちのお寺の役員さん、世話人さんの新年会を行うんです、はい、まず新年 の初閻魔ということで、ご祈祷をいたしまして、妙見剣道というお堂ですね、はい、いつか実験地教授系させていただきましたところに、
はい、星祭り
を、はい、そうですね、でそこに閻魔様が安置されております、はいはいはい、まあ、地獄の釜の蓋が開く日ということでですね、まあ、そういうような初閻魔の日でございます。そして閻魔様の前で皆さんでお経をあげて、はい、今年も良き年でありますようにということで、うん、祈りを捧げながら1年をスタートするということで、お寺の役員の皆様とともに今年1年力を合わせて、またお寺のためによろしくお力添えくださいというようなことで、はい、そして新年会をして、はい、まあ、今年が始まるんですね、総事情はですね、はい、FM の方はもう初日1月元旦明けから大変あれですね、休みなくお忙しいですね、
は
い、
まあ、あの放送は24時間365日放送しておりますので、あの年末も元旦もなくこう放送していますが、まあ、あの1月といえばですね、1月の31日が開局記念日なので、丸16年ずっとお世話になってありがとうございます。
そうですか。
なんかここで、ね、あの、まだまだこれからあの、もっともっと皆さんに受け入れていただけるように、もっとやっていこうというふうに思っておりますので、
そうですね、はい、
小峰辰丸の町思いラジオ大好きです。西東京、
いや、もうあのやはり新年心を新たにして、さっきもあの心身ともに健康っていうお話もしてくださいましたけども、はい、やはりその僕らとして心構えみたいな、新しい年の心構え、
うん、そうですね、はい、まあ、新年というのは、まあ、気持ちも新たにですね、はい、過ぎ去った年を振り返りながら、まあ、反省すべきところは反省して、うん、今年こそはという思いでね、皆様はそれこそスタートしたことだと思うんですよね、はい、でそれぞれあの皆さんさまざまな思いを持って初詣というのをされて、はい、そこで手を合わせてですね、はい、ご本尊様の前に誓いを立てるわけですね、うん、良き年でありますように今年こそは 体が丈夫になりますようにとか、うん、病気が治りますように、さまざまな願いがあろうかと思います、はい、よく聞かれるんですけども、昨年前の年にちょっと身内で不幸がありましたので、うん、亡くなった方がいらしたんで、うん、その翌年は お寺参り初詣していいんですかとかっていう質問をよくされるんですけどもね、はい、いやお寺に関しましては、うん、それは大丈夫なんですね、うんうん、明けましておめでとうございますとかっていう言葉を言わなければ、うんうん、お寺は、はい、前の年に不幸があったとしてもお参りをして、うん、なぜかというと、はい、お寺参り初参りというのは、はい、ご本尊様に向かって、うん、自分自身の今年の誓いをお誓いをする祈りを捧げながら、うん、はい、誓いを捧げるので、はい、その幸不幸に関係なく、はい、お仏壇にお参りするのも同じですね、うん、皆さんそれぞれお仏壇のある家庭は、はい、今年家族が今年も元気でいますようにって毎朝手を合わせますよね、うん、それと同じ気持ちでご本尊様の前で誓いを立てるのっていう言葉、どんな身内に不幸があった時でもどんな時でも構わないわけですね、うんうん、先ほど申しましたように、うん、過ぎ去った年を振り返りながらそれを反省を土台としてということでですね、はい、心の一つ一つの折り目節目というものをきしっきしっと作って、ちょうど竹が伸びるときにですね、はい、竹はその節を土台としてぐんぐんと伸びますよね、はい、節が節目節があって、その上にさらに伸びてきますよね、はい、でこの折り目節目というものはやっぱり人間の生活の中で非常に大切なんじゃないかなと、はい、折り目正しく節目正しく生活していきましょうというね、はい、よく言われますね、はい、私たちがこういう着ている着物とか、はい、洋服とかっていうのも、はい、折り目とかがきちっとしてると見ていて気持ちがいいですよね、はい、逆にこういうなんですか折り目がなくダラダラっとしてるとなんとなくこうだらしなく見えるようなところもありますね、うんうん、そういうようなと同じように折り目節目を大切にするっていうことは、うん、楽しむとき遊ぶとき、はい、真剣に仕事をするとき、はい、そういうときにきちっと人間切り替えながらいきますよね、
切り替えですね、
そういう意味で、うんうん、その信念というのは大きな切り替えなわけですから、はい、そこでよしという気持ち、うんうん、よし二度と私は過ちはしないぞということだと思いますね、うんうん、はい、
そういうことを考える、ちょうど年の切れ目で折り目になったと、
ね、はい、ね、
節目になったと、
そうですね、
でまたこれからいろんなことがあって、はい、今年もいろんなことがあって、はい、その時にこれでちょっと切り替えてみようとか、
そうです、ね、
これちょっと違うことやってみようとか、
そうですね、
そういうようなこともきちっとこうしていくっていうのは、
そうなんです、
やっぱりそのだらだらとこんなこともやったあんなこともやってっていうよりは、ここでこれ、ここ
で
これっていうようなところなんでしょうか、僕の苦手なところなので、
いやとんでもない、そういうやっぱり判断を しながら、はい、やはり問題はそこに気持ちを通わせていくということですね、うんうん、
はい、
ですからそういう意味で一番気合を入れる時期なんではないでしょうかね、うん、この信念というのは
やっぱりそれを気合というのはそういうことも含まれるわけですか、
はい、やはり、うん、何事にも気は、
はい、
気持ちというものがですね、
はい、
全てのものにもそういう、命があるのと同じように、はい、やはり、気持ちも通っている、うん、
はい、
気持ちが通って作ったものというのはその魂がこもったものですね、うんうんうん、
それは個人個人の思いがその気があってそれがこもっていると、
そうですね、
その思いをこう何かの形に今度していくと、はい、
そうです、
その思いがないと何も始まらないってことですよね、
そうです、人と接するときも、はい、それから何かものを作ったりするときも、うん、そういうものが全てまたそういうものをいただいたときも、そして人に何かしていただいたときも、うん、そういうふうにですね、うん、相手の気持ちのこもっているものなんだな、はい、そして行為なんだなというふうに受け止めてですね、はい、丁寧に対応していきたいですね、
はい、うん、小峰辰丸の町思いラジオ大好きです、西東京、
今は正月元旦から始まっていますけれども、
はい、
もうすぐ節分が来ますけれども、はい、節分というのも年の切れ目であるんですか、あれも、
そうですね、ですから本当の新年というのは、
はい、
まあ、節分から後ということですね、
お、
はい、さっき星のこと話しましたよね、はい、今年はどんな星かという、はい、あれは節分過ぎからのことですね、
今年っていうのは節分から、
そうです、はい、だから80点というのは節分から後のことですよということですね、
お、はい、
節が
節を
、ね、分けるということで、はい、豆を投げるという行為がありますね、はい、お庭外福は内という、はい、あれが、まあ、私どもはお寺さんに行きますと、はい、そのお寺さんによっては鬼追い豆まき式って言いましてね、はい、実際に赤い着た鬼がお堂の周りを回ってて、はい、それに向かって皆さんに
豆まき
ですね、はい、あれはそれは一つの象徴としてやってるわけであって、はい、本当の鬼は私たちの心の中にいるんですよ、煩悩とか、はい、そういう私利私欲にかかれていると、 人間の心の中に鬼と言われるような悪い部分がどんどん出てきちゃ う、それを振り払ってですね、
え2月の3日
3日ですね、はい、
掃除時では、
掃除時では節分だけはですね、やらないんですね。それはと言いますと、はい、隣に田無神社がございますね、で田無神社で節分をやってまして、それでしかもお寺の世話人さん、つまり役員さんと神社の役員、お世話人さん、総代さんというのがだいぶそのかぶさってるんですよね、ですから、まあ、昔からのお話、話し合いで、節分は神社さんの時行事にして、
それはこの田無の町の神社とお寺が並んでいるという、
お寺並んでいることですね、ということで、それは地域によっては、そうとも限りませんよね、隣同士でやってるところもあるかもしれませんが、私はその2月3日の節分の時はですね、昔からご縁のあるお寺でですね、埼玉県の加須市というところにですね、不動が丘というですね、お不動様の不動の岡山の丘と書いて不動が丘って、不動が丘不動尊といううちとご縁のありまして、私の祖父が前兼務の住職をしていたお寺なんですね、でそこ の住職さんと今法類関係にありまして、私の祖父の弟子になっていた方が今住職さんをしているものですから、そこの埼玉県の不動ヶ丘不動尊総願寺というお寺に、お手伝いに行くんです。そこはもう町ぐるみのまさに節分のお寺と言われている、もうものすごい人は集まりますし、そしてまた横綱の白鵬関、それから琴欧州関とかですね、それから、まあ、北の海理事長ですとか、いる棋士の方もそうそうたるメンバーがいらっしゃって、田無神社の節分の方は有賀さんいらしたことありますか？
すごいですね、あれも人がたくさん来て、
人が大勢ですね、時々J:COM のテレビでですね、放送されたのを見たことありますけど、ですからそんなわけで私は2月3日は朝早くから埼玉のお寺に行くんで、田無神社の様子が分からないんですけどもね、また有賀さんにどんな様子なのか、またまた教えていただきたいと思いますが、そんなことで一つ、心を整えてスタートしていきたいと思います。
今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お楽しみいただけましたでしょうか。まちおもいラジオ。この番組は、ポッドキャストからもお聞きいただけます。番組では放送しきれなかった部分までお楽しみいただけます。詳しくは、FM 西東京、または、まちおもいラジオで検索してください。